皆様明けましておめでとうございます。区長の保坂信人です。2021年令和3年牛年、今年もよろしくお願いいたします。今日は新年ということで素敵なゲストをお招きしています。多摩美術大学理事長の青柳正則さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
青柳さんは古代ローマ文化など西洋古典考古学がご専門です。美術史学者として、ご活躍されて東京大学名誉教授をお務められ、そして、国立西洋美術館の館長文化庁長官などを歴任されてきました。青柳さんよろしくお願いいたします。
明けましておめでとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
さて青柳さんは今、世田谷区内の上野毛にある多摩美術大学の理事長をされています、はい、そもそも世田谷と の関わり合いはいかがだったんでしょうか。
私ども家族は大連からの引き上げで、それで 4,5 年ですかね佐賀に住んでいて、で昭和26年に祖母の家が小木鍋島藩だったので、はい、それの下屋敷みたいのが洋賀にあったもんですから、そこの中に昭和26年から住み着きました。その小木藩の、お屋敷は空襲で瓦礫の山になったんですけど、ちょうど我々悪ガキにはとってもいい遊び場でした。で
まだじゃあ焼け跡があった時代
ですね。あったんですね。世田谷の中では珍しい場所だったと思います、でちょうど坂の上にあったもんですから、我が家からも当時は富士山が見えてですね、それからなんていうんですかね、もうちょっと後ですけども、石坂洋次郎 の日の当たる坂道が、はいはい、小説になったり、後にはテレビドラマになったりで、ちょうどあれが多分田園調布のあたりを舞台に映画なんかも作られていたので、なんとなくそういうこう青春で明るくて、でなんか活気があるという印象がある。その一方でですね、我が家からちょっと歩いたところにもう長谷川町子さんが住んでいらっしゃって、はいはい、
桜新町
ですね、 ですね、はい、歩いて5分ぐらいのところなんですけど、それでその時は意識しなかったんですけども、サザエさんに出てくるその情景や場面や家族構成っていうのは、頃の世田谷の一般家庭のまさに典型なんです。
3世代同居で、
そうですね、我が家も3世代、はい、3世同堂 で、でそういうなんていうか親しみやすさが当時の日本全体のね、スタンダードみたいになってる。だから二重にスタンダードの中で暮らしてたんだなっていう印象を今でも強く持ってますね。
昭和26年っていうとまだお子さんだった頃ですよね。
そうですね、小学校1年生です。
いつくらいまでその世田谷区で、
世田谷には、大学院のあれですか24歳までですから、
じゃあもう世田谷で育ってって間違いない、まさに、はいはないですね、はい、というところで、この世田谷区役所に今日来ていただいたんですけども、この世田谷区役所本当に長い年月、ちょうど区民会館ができてから、やがて60年になろうとしています、それこそ西洋美術館の館長されていたル・コルビジェさん の、世界遺産にも登録されましたけれども、実際図面を引いた先頭にいたのが前川邦夫さんだと言われています。前川さんの、かなりの代表作と言われているのが世田谷区役所の、建物群なんですが、当時と現在とはもう人口も違いますし、職員数も全く違うので、なかなか狭かったり老朽化してたりということもある一方で、この庁舎の良さを生かしながら一部保存をして、中庭でみんなで集まっていろんなイベントをやるみたいなこともできるようなという設計をして、いよいよ今年の7月から着工いたしまして、ちょうど6年後の秋に全部出来上がるということになります。
その世田谷区役所の建物と、並行してですね、多摩美術大学も来年か再来年頃から着工して、できたら6年後が90周年なもんですから、そこまでに間に合わせたいなと考えています。
なるほど、 じゃあちょうど同じ時期に
です、ね、
建て替えが進んでいく、ということになりますよね、はい、大八木さんから見てこの世田谷区役所、うん、ちょっと先ほど歩いていただきましたけれども、どんな印象をお持ちでしょうか。
こういう住宅地の中にね、はい、ある区役所の建物としては非常に開放的でね、だから権威主義的じゃないところがとってもいいと思いますね。
なんかそびえ立つまあ何かこう癒するようなところは、
ないですね、全くないですね、はい、それが素晴らしいと思いますね、
はい。中庭ピロティをくぐるとこう中庭があって、うん、そこで祝祭空間があると、うんうん、これはやっぱり広場の思想というか、シティホール、これを日本にもという前川さんの思いが随分込められていたみたいなんですけれども、
やっぱりこう広場っていうとすぐヨーロッパを思い出して、はい、まあ、ギリシャ時代からアゴラと言ったりフォルムと言ったりいろいろあって、はい、そこがもう政治や社会活動やあるいは市民の出会いの場であったりということで非常にこう何ですか文化を生む、うん、交流のコアになっていくと思うんですね、はい、ですから日本の中でなかなかいい広場がないんですけどこの区役所の中の今もそれからこれからできるその広場も大変期待が持てますね。
ありがとうございます。ぜひ青柳さんにお聞きしたいなと思っていることが今日はあるんですが、うんはいはい、もう若い頃から、はい、やっぱ考古学要するに発掘調査の現場に立たれて、うんうんはい、鶴橋を振るっていろいろ世界中のね、はい、発掘をされたと思うんですけどもやはりその大勢の方が計画的にですね、うんうん、1年2年3年4年10年15年と続けていくわけですよね、はい、多分ほとんどの時はその、まあ、見つからない日々が長いわけですか、
は
い
は
い、
もう99% は非常に単調にこう掘って掘って掘ってまた出ない もちろんその瓦の断片が出てきたり、それから陶器の断片が出てきたりいろいろありますけどね、はい、でそれはもう一つの作業であって、それでなんか興奮するとかなんとかっていうのはなくて今年今私たちがふっと掘ってるのはナポリから東に20キロぐらい行ったベスビオスさんの北山麓なんですけども、はいそこを始めたのは2002年で、はいはい、それでもう20年になりますから、はい、18年ぐらいやってるわけですけどそれで興奮したのは2003年にですね、はい、1回だけ、等身大の大理石の彫刻が出てきたんです。
その現場にはいらっしゃった、
もちろんもちろん。それでその時にですね、2体出てきたんですけど、はい、1体はですね、地表面からローマ時代の床面まで約10メートルぐらいあって、でずっと5メートルぐらい下げた時ですか、
はい、
もう何も出てこないだろうっていうんでみんなでそれどんどんですねガンガンガンガン掘ってたんです、
はいはいはい、
そしたらねガチッという音がして鶴橋が大理石にぶつかっちゃったんですね。
あらあら、はい、
でしまったっていうんで今度はそこだけ丁寧にこう掘り出したんです、
はいはい、
そしたら、壁のこう壁岩ですね、はい、へこんだところに彫刻が後で分かったのは乗っかってたんです。
はあ。
だからこれここで言えば天井のあたりの高さですね、
はいはい、
だからまだ僕たちは空中戦やってるから絶対大丈夫だっていうのにぶつかってしまって、だけどそれを少しずつこう掘り出してきたらすごい乙女の像があるってことが分かりだして、
それはかなり保存のいい
状態で、とっても良かったんです。でそれが出始めた時からあたりがですねシーンとなってきてですね、はい、なんかみんなが緊張して、何かが出そうだっていうことになって、それでまあ一人で掘っていかなくちゃいけないんで若い掘るのうまい日本の留学生にやらせてたんですけど、はい、で少しずつ出てきたらやっぱりこう髪の毛が出てきたりそれから目のところが出てきたりするとですね、
はいはい、あだんだん出てくるわ
けですね。でだんだん出てくるわけです、
はいはいはい。
ですこれはねもうどんな素晴らしいこう演劇を見ようとテレビを見ようと映画を見ようとですね決して、感じることのないですねもうなんていうんですか体中が震えではないんですけどもなんか自分が自分でないような状況になりますね。
その間の長い時間の集積がこう、
そうなんです、
全部集まってくるような、ええ、
まさにそうです、
はい、
でしかもですね、不思議だったのはそれがまあ、3時間ぐらいで掘り上げるわけですけれども、すると街中にですね、何か出たらしいっていうのがもう誰も言ってないのに広がっていくんですね。
その当時はまだ SNS とかまだ
ない、ないないない
じゃあ噂で、
噂で、
はい、で皆さん見に来る、
そうです。だからそのなんていうか、なんかそのこう興奮しているだけで静かな状況なんですけどね、それでもこう情報は流れていくんですね。それでこう来る、だけど来た人たちもワイワイガヤガヤじゃなくてダバーって見ててくれるんですね。これがあのなんていうんですか、今思い出してもこう身震いがするような、
なるほど、
あれが興奮がありますね。
そういうお話をあの子どもたち若者たちにぜひね、機会があったらお話しいただければ、もう素晴らしい、あれじゃないですかね、その芸術とは何かっていう論ではなくて、
そうですね、
ご自身の体験ですもんね、はい。さて、あの昨年ですけれども、ちょうど今自分、このお正月の時にはですね、さあ今年はどんないい年になるだろうかっていうことをもう随分あちこちで、あの語り合って、まあ、あの寝年でもありました、なんか大きな変化起こるんじゃないかっていう方もいらっしゃいましたが、大きな変化どころかですね新型コロナウイルス感染症、中国で大変なことになってるなってこうやや、まあ、そこはまさかね、あの日本に上陸してこういうことになるとは思わず、しかしやはり2月くらいからあのダイヤモンドプリンセス号、そして学校がね一斉にお休みになったり、緊急事態宣言、
そうですね、
でいろんなお店が閉まり会社が休業し、まあこれほど激変をしたことは多分第二次世界大戦の、 あの戦争中以来ですね、大きな変化だったんじゃないかというふうに、感じるんですが、あの先生この変化をどういうふうに受け止められてらっしゃいますか。
あの私もあの区長おっしゃるようにですね、戦後最大 の、 あの出来事だったんじゃないか、で今回はその今まで の、 あの災害なんかよりもはるかにあのじわーっとした大きさがあると思うんですね。でそれをそのちょうどこれまで自然災害が起きたようにね、うまくリセットするものに転じて、そのことによって災いをどうにかしてこう福となすような、知恵が今我々が一番試されている、そういう状況じゃないかと思っております。
そうですね、日本全国どころか地球上のあらゆる国で多くの方が亡くなったり、あのまだ、予断許さないわけなんですけれども、さてあの人類 の、 あの歴史なんですが、やっぱり感染症との戦いで、まあ、今のように医学が発達してませんから、まあ、ものすごく多くの方が倒れていったと。
そうですね、
でそれに対するその恐怖、畏怖っていうんですか、いうものも多々あったと言われていますけれども、まあ、ルネッサンスとですね、その感染症の関係なんていうことは実は深いんだっていうような話を聞いたことがあるんですが、どんなことだったんでしょうか。
やっぱりあの頃そのペストが流行って、それでヨーロッパなんかは特にもうあの人口があの半分近くあの犠牲になったと。でそれまではあのその、まあ中世以来の伝統でこう教会というものの信仰を軸にした統治制度が一般的でしたけど、やっぱりその頃からあのやっぱりなんていうんですか、公安とかあのそういうものが非常に重要になってきたんで、教会にのっとってあの取って代わるあのまあ王権政治というものが定着していったっていう、本当に大きなあの歴史のこう変換をあのそういう感染症が誘引したという言えるんじゃないでしょうかね。
なるほどね、はい、やはりあの一つの大きな権威が、その全ての人々の行為を、その統制しているような社会から、まあ、一旦それが外れて、多くの人は亡くなったけれども、まあ、自由闊達に、
そうですね、
あの表現をする、特にその文化のステージがものすごくこう多様に花咲くという、まあ、これはあのまあ、意外な 関係だと思うんですけれども、
ね、はい、特にそれ前のキリスト教の締め付けが激しかったから、その人間的であるってことを表面に出せなくて、やっぱりいかに神に忠実かということだけが強調されていた。だけどその教会のなんていうんですか、戸が枠が外れてしまったために人間性を表に出すことができるんだ。これがやっぱりルネサンス美術の一番の特徴だと思いますね、はい、だからそういう意味では今考えるとそのいい方向に、変換したところもあって、でそれが後々 の、 その近代社会を生む源泉になっていくわけですからね、はい、特に今このコロナが起きて、それで一番今考えるのはですね、私この間も政府がコロナのがだけではダメでっていうことで、最初は社会活動じゃなくて経済活動を復活させなくちゃいけないっていうことを言い出したんだ、うん、
はいはい、
だけどその途中から経済および社会活動、はいはい、あるいは社会活動および経済活動っていうふうに社会を付け出した、
社会経済活動とかね、言うようにな
りました。で、はい、やっぱり我々のその人間活動の社会活動は非常に大きな幅を持っていて、その中でその経済活動っていうのは数値化をできる活動なんですね。
そうですね、
はい、だからついついその去年よりも今年の方が 5% 伸びたとかなんとか言えるんだけども、だけどこれは全体の社会活動のごく一部でしかない。だけども数があるから説得力があるので、どうしてもこの経済っていうものが注目されてしまう。だけどこの経済っていうのはその数値化できるからっていうんで定量的なんですね、
はいはい、
で定量的なことばっかりやってれば100だったら122、120だったら132っていうもう止めどもないですね、競争と増加増大の社会なんでね、
欲望ですね、
欲望ですね、はいはい、まさに、
はいはい、
だけどこっち側のその本当の社会活動はもっともっと大きくて、例えばそこに幸せとか、はい、安堵感とか、あるいはその例えばですね、直島でですね、
はい、
瀬戸内海の、
はい、
香川県があそこやってて、香川 の、 県庁職員が行ってみたらですね、波止場でおじいさんおばあさんたちがその缶コーヒーを売ってるっていうんですね。でそれを100円で売ってるっていうらしいんで、どうしてっていうんで、多分その段ボールで買って80円かなんかで仕入れて売ってるんだろうと思ったら、よく調べてみたらそのおじいさんおばあさんたちは町の中の唯一の、なんですか、コインを入れて買える、
はいはい、自
動販売で120円入れて買ってですね、それをハトバで100円で売ってるんです。なぜそんなことするんだったら、もうこんなにね人から見放されたような島が芸術祭でみんな若い人たちが来てくれる、それで私たちはもう本当に生きがいができたと、
うん、
だからそのねこうお礼の気持ちでね、その120円で買って100円で売ってる、
分かち合いの活動ですよね、
ですね、でこれこういう本当に僕はこれは社会活動だと思うんですけども、うん、こういう部分は経済に出てこないんですよね。
はいはい、
でそれをだから この世界は定量と定性的な社会なんですね。だから我々は定量的なものと定性的なものなんだけど、定性的なものはバロメーターがないんで、どうしても経済のなんていうんですか、雄弁さにね負けてしまってるんだけど、だけどそれを負けないようにね、こっちの定性的なものをしっかりしていかないと本当のいい社会はならない。だけども今世界中が定量的なものでぐわーっと流れてしまっているので、やがてこの定量という活動によって人類はおかしくなるんじゃないかと思いますね、
はい、そこで世田谷区でもですね、
はい、
新型コロナウイルス の、 その経済の収縮、こういった影響を受けて、財政的にもかなり厳しい時期が、うん、続いていくだろうと一応予測をしているんですが、その中で、世田谷区では、過去ですね、28年間区長された、はい、大場啓二区長がですね、文化の世田谷を目指すんだということで、絹田公園の中に、都立公園の中に区立の美術館を作るんだと、うん、当時は非常に大いなる挑戦だったんですね。それからパブリックシアターという今キャロットタウンの中にありますけれども、そういう劇場を作っていったり、文学館を作っていったり、長い年月20年から30年かけてこうだんだんとこう雨水がこう深い地層に染み込んでいくように、 まあ、世田谷区っていうのはまあそういうイメージだよねっていうのができてきたと、でそのことは今おっしゃったその数値化できる入場者何人とか、うん、そういうものは数値化できますけれども、やっぱりそこのこう温かさとか、うん、その分かち合いの感動を分かち合うとか、うん、そういうレベルの幸福感とか、いうことはとてもこういう時代に大事だというふうに考えてます。 そうですね、うん、そこでですね、まあ、文化行政にも携わられてきて、まあ、今この世田谷区のこれからのですね、その文化政策考えていく意味で、うん、まあ、すでにいろいろな資源とか蓄積はありますけれども、うんうん、どんなその文化のコミュニティを作っていったら、うんうん、いいのかなというアドバイスをいただければ。
アドバイスまではいきませんけど、はい、まず最初にですね、私人間活動っていうのは、まあ、一種のトランポリンみたいなものだと、はい、でその縦軸にこうバネがずっとあって、横軸にもバネがあって、はい、で今のところそのバネ の, はやあの一番張ってるのがついこの間までは経済のバネだったと思うんですね、はい、でそのバネを利用してポンポンポンポン人々がジャンプして、はい、それで、活気というものを作っていた。だけどこの経済のバネが弱くなった時にですね、やっぱり文化のバネというものがあると思うんですね。でそれは美術だったり音楽だったり、あるいはそのボロ市のようなね、昔 の, あのコミュニティの在り方であったり、でそういうものがいろいろあって、でそれがある程度あの機能というか張りがある状態だったら、そこでトランポリンをポンポンやっても、あの経済 の, あのバネは弱くなってても同じぐらいに跳躍できるんじゃないかと。
青柳先生はあえて文化立国という言葉を使ってですね、はい、やっぱりその指標を使いながら社会を構築しようじゃないかってこう呼びかけをされている、はい、とても大事だと思いますね、
はいはい、今ですね、もうあの日本は高度成長して成熟社会になっているので、はい、例えば経済を経済で活性化するというのは非常に難しくなったんですね、はい、昔だったらちょこっとあの工場団地を作って、でそこに工場を持ってくればすぐにその生産量が上がって、でこういうことはもうできなくなってるわけ、はい、でそうすると経済を活性化するんでも環境問題をどうするか、福祉問題をどうするか、あるいは観光をどうするか、あるいは文化をどうするかということが必要になって、遠回りをしなくちゃいけない。で、その中で特にですね、我々にとってそのこれからも生きていく力とか、あの希望とかというものをあのバックアップしてくれるのは一番はやっぱり文化だと思うんですね、はい、だからそのことをみんなであのこう共通の認識を持てればですね、そうするとあの本当にこう豊かなあの環境が、文化という環境が出てくるんじゃないかと思うんですけどね。
さて、あの今年の抱負を伺いたいんですが、うん、はい、
去年ああいうコロナのようなことがあったので、やっぱりもう一回あの自分の周りのできることをですね、しっかり固めて、あの今の若い人たち、あるいは次にのその次の世代の人たちも、あの希望を持って生きていけるようなあの社会を作りにですね、少しでもあの貢献できたらなと思っております、はい、あの大きなことはできませんけれども、自分の周りでできることで次の世代につながること、つまりサステイナブルなですね、はい、仕事をですね、あのもうちょっと やらざるを得ない状況になっている
んじゃないか、まあ、持続可能なっていうことですね、はいはいはい、具体的にどんなことをっていうのがございますか。
やっぱりですね、はい、私は今多摩美で教育なんかに携わってるもんですから、はい、やっぱりその彼らが30年後50年後でもその武器としてですね、いろいろ自分の生活に役立つようなことをきちっと今の段階で教えるっていうとちょっと大げさですけれども、それを学べるあの環境を作っていきたいということが、私のできるこう持続可能な社会の実現の小さなあのまあ貢献というとおかしいですけれど、役割じゃないかなと思っております。
はい、まさにあの区内唯一のですね、芸術系の大学として、はい、学生さんの力も借りながら、はい、あの教育の分野、あるいは子どもたち保育や幼稚園、やっぱり その若い人たちの芸術的な創造の力とこう触れ合うようなこと、とってもとても必要だと思っています。あのぜひですね、あの今年の抱負、やっぱ文化立国、そしてまあ区で言えば、文化によるまあ地域を起こし、
そうですね、
文化力の、まあ向上というか土台作り、まあ、ぜひですねこれからも良きアドバイスをお願いしたいと思います。本日ありがとうございました。区民の皆さん、改めて今年もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。